こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。三宅佳穂の考察する若者たちは、令和の若者文化を手がかりに、考察という行為がなぜ広く支持されているのかを読み解く社会批評書である、アニメ、ドラマ、小説、SNS、性格診断など現代の身近な事象を題材にしながら、若い世代が物語や情報に対して正解や最適解を求めやすくなっている背景を検討する。本書の中心にあるのは、平成的な批評と令和的な考察の違い、そしてその背後にある学校教育、受験文化、社会の学校化という大きな構造である。単なる流行論ではなく、若者の思考様式がどのように形成され、社会全体にどう広がっているのかを考えるための視点を提示することが目的の一冊だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、批評から考察へ移った時代感覚の変化。本書の出発点は、平成まで強く意識されてきた批評と令和で目立つ考察を対比するところにある。批評は一つの作品に対して複数の解釈を認め、読む側の視点の豊かさを重視するのに対し、考察は作品の内部にある意図や伏線を探し、正解に到達することを重視しやすい。三宅はこの違いを単なる言葉の流行ではなく、文化の楽しみ方そのものの変化として捉える。重要なのは、考察が知的でないという話ではなく、知的活動の目的が変わった点である。読むことや見ることが解釈の広がりよりも答えの発見や納得に結びつきやすくなった。その結果、作品を受け取る側は自由に感じるよりも当てる見抜く回収するというモードに入りやすくなる。本書はこの変化を現代のコンテンツ消費を理解する基本軸として提示している。次に、正解到達主義が若者の読み方を形作る仕組み。本書では若者が考察を好む背景として学校教育、特に国語教育の影響が重視される。テストでは多くの場合、複数の読みの中から教員や出題者が想定する正解を選ぶことが求められるため、作品を読む行為が自由な感想ではなく正答を探す訓練になりやすい。三宅はこれを正解到達主義として捉え、正解があることに慣れた学習経験がコンテンツの楽しみ方にも反映されると見る。若者が答えのある物語や解釈に惹かれるのは個人の気質だけでは説明できず、教育制度が育てた思考の癖として理解できる。ここで示されるのは、考察ブームの背後にあるのが単なる趣味思考ではなく、長い時間をかけて身についた認知の型だという点である。つまり本書は、現代の若者の振る舞いを批判するのではなく、なぜそうした振る舞いが合理的に見えてしまうのかを制度の側から説明している。さらに、社会の学校化が職場や消費行動にも広がる理由、本書の重要な論点の一つは、学校で育った正解思考が社会全体に広がり、社会の学校化を引き起こしているという見方である。仕事の場面では自分の判断で新しい解釈を出すより、上司や組織が期待する正解を先に察知する態度が評価されやすい。さらに、進学や就職の選抜が長く続く社会では間違えないこと、失敗しないこと、効率よく正解にたどり着くことが有利になりやすい。そのため若者は学びの段階だけでなく、社会に出てからも正解を探す姿勢を引きずりやすい。本書はこの構造を個人の依存傾向ではなく、社会が優等生的な振る舞いを求める仕組みとして描く。また、性格診断やラベル化された自己理解が流行する現象も、複雑な自分をそのまま抱えるより、分類と適合によって処理したい欲求の表れとして読める。考察ブームはこうした社会的な管理のしやすさともつながっている。そして、考察を支えるコンテンツ環境とアルゴリズムの作用、本書は考察ブームを個人の内面だけでなく、コンテンツ流通の仕組みからも説明する。現代では動画配信や SNS のおすすめ機能が強く働き、利用者は作品名や作者名を意識して選ぶより流れてきたものを受け取ることが多い。その結果、固有名詞や出典を軸にした従来の鑑賞態度は弱まり、断片的な情報から意味を組み立てる考察的な受け取り方が強くなる。加えて、考察は視聴後の語り直しや共有と相性が良く、答え合わせの快感を短い時間で得やすい。アルゴリズムはこうした報われ感のある行動を繰り返し提示するため、考察の習慣をさらに強化する。つまり本書は、考察が人気になった理由を単に若者が謎解きを好むからではなく、現代の配信環境が答えのある楽しみ方を促進しているからだと整理する。この視点はコンテンツ産業の変化を読む上でも有効である。最後に、推し、転生、MBTI までつながる報われたい欲求の読み解き。本書は考察という現象を軸にしながら、推し文化、リープものや転生もの、自己啓発、陰謀論、MBTI など現代的な流行を横断的に結びつける。共通しているのは、複雑で不確かな世界の中で何らかの意味付けや配置の正しさを得たいという欲求である。推しは感情の置き場所を与え、転生ものは現実の制約を超える珍道を示し、 MBTI は自分を分類し直すことで納得を生む。自己啓発や陰謀論も世界の仕組みを一本の筋で理解したいという点で接続できる。三宅はこれらを単なる流行の寄せ集めとして扱わず、報われたいという感覚の異なる現れとしてまとめる。ここで言う報われは必ずしも実際の成功を意味しない。あしろ意味が分かった、位置が決まった、答えが見えたという感覚に近い。本書の独自性はこの感覚を中心に現代文化を一貫して読むところにある。結論として考察する若者たちは、若者論、教育論、文化論、メディア論を横断しながら今の時代に広がる正解思考を読み解きたい人に向いている。特に若者の考え方や流行の受け止め方に違和感がある大人、学校教育と社会のつながりを考えたい教育関係者、SNS や配信文化の変化を社会構造として捉えたい読者に有益だ。実際のコンテンツ名や社会現象を参照しながらも単なる流行紹介で終わらず、それらを結ぶ認知の枠組みを示している点が強みである。類書には若者を断片的に論じる本や教育問題だけに絞る本も多いが、本書は考察という一語を入り口に、批評との違い、学校化する社会、アルゴリズムによる報われ感の増幅までを一つの見取り図として提示する。現代の空気を言語化しつつ、読者自身の見る、読む、選ぶ習慣を見直させる点で、同ジャンルの中でも位置づけが明確な一冊だ。ご支援いただける場合は、三宅かほ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。